主は皆さんと共に、
また司祭と共に、
マタイによる福音、
主の栄光。
イエスはフィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているのかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ今日の福音書はマタイの16章にあたってですね、まあ、非常に重要なところにあたっています。まあ、一つはですね、イエス様自身が、に対してペトロが信仰告白ですよね。あなたはメシア、生ける神の子だと。イエスが誰であるかということが、まあ、明らかにされるということが、まあ、一つ大事な点です。でもう一つ大事な点なのは、あなたはペトロだと。シモン・バルヨナに名前を与えるということと、そして、この私はこの岩の上に私の教会を建てるというふうにペトロにこの、まあ、使命を与えるというところが出てくるわけですね。まあ、ここも非常に重要なところであろうというふうに思います。もともとシモンは、いやペトロはですね、もともとはシモン・バルヨナヨナの子シモンというのがもともとの名前なんですが、まあ、イエス様がここでペトロという名前をこう、まあ、原文的にはペトルスですけどという名前をこうつけるということなんですね。まあ、その昨日の分かち合いで選びということをこう、まあ、少し振り返ったんですけど、前提はですね、私たちのクリスチャンの前提の選びの前提は何かって言ったら、まず第一は神が選ぶということなんですよね。人間が選ぶ以上に神が私たちを選ぶというのがそのもう一つ前提にあるんですよね。だから神様がどう選ばれているのか、どう呼ばれているのかということをこう識別するというか、実際聖書の中でいろんな人が出てくるんですけど、王様とか預言者とかなんとかですね、誰一人として自分が志願してなった人は出てこないですね。もう全ての人は神が選ぶと。預言者もそうだし、王様でも預言者が行って油注ぐっていうかですね。でヨセフにしてもマリアにしてもそうですけど、救い主の父とか母になりたくて応募したんじゃなくて、まあ、現代だったらなんかオーディションとかしたらたくさんですよ。そっから選ばれるんじゃなくて、神様がもう最初から選ぶんですね。12人の弟子たちもそうだし、志願してなった人は誰もいないんですよね。だから私たちの選びの原点は何かって言ったら、神の選びに応えていくっていうことが実は私たちの選びの根本であるっていうことなんですね。ここでもペトロは、まあ、ここでいわゆる教会のリーダーに任命されるんですよね。この岩の上に私の教会を建てるって、これリーダーの任命なんですね。でもこれペトロもなりたいって言ってなったんじゃなくて、イエス様から指名されてるということになるわけで、パウロもそうだし、もう本当全てそうなんですよね。だから私たちの自分の選びを考える時の大前提は、神がどう自分を選んでるのか、どう導いておられるのか、どう召し出しておられるのかっていうところをよく見るということがもう大前提になるということです。でその名前もペトロという名前も与えられてるんですけど、まあ、これは引っ掛け言葉なんですよね。この岩の上に教会を建てる、岩っていうのはギリシャ語で、まあ、女性形なんですけど、ペトラになるんですよね。だからそのペトラの上に教会を建てる、だからこのそのペトラとペトルスを引っ掛けてるわけですね。だからペトロという岩の上に教会を建てるから、ペトロという名前をまあ与えたということになるわけですけど、 まあ、これも非常に不思議な、だから名前と使命は深い関係があるんですね、聖書の中では。まあでも、まあ、一つだけ思うのは、そのなんでシモンにペトロという名前を、岩という名前を与えたのかということもやっぱりすごく考えさせられる。なぜかといったら、人間本性的にペトロは岩のような人ではなかったですね。私いつも言ってるんですけど、人間本性的に考えたらペトロはこんにゃく、ぐねぐねぐね、だからこんにゃくペトロって呼んでますけど、この岩のように硬いってことはありえない。あの昨日の劇でもそうですけど、途中で溺れそうになったり、このまさしくね、そのゲッセマネ イエス様の受難の時では、過ぎ越しの食事の時、最後の晩餐では死んでもついていくって言って、ゲッセマネのそのまでは一緒だったですけど、その後は知らないというふうに言ってしまってですね、およそ岩のような人ではない、こんにゃくのような、まあ表裏はない単純な人ですけど、でもまあ結局は、でもそのペトロに岩という名前を付けたってことは、その使命をやっぱ果たしていくっていうことにつながるからですね。だからこんにゃくのような人に岩という名前をイエスはわざと付けたんだと思いますね。でついでに、岩のように硬いタイプは誰かって言ったら、これも明らかにパウロですね。パウロは岩のような人、もうちょっとつ盲信、言われ誰から何か言われても絶対揺らがない、決めたことは必ずやり通す、こうちょっとつ盲信タイプだから、あのパウロはどっちかというと岩のようなタイプなんですよね。でもパウロも実は、あの使徒言行録を読んだら、改心の前はサウロと呼ばれてるんですね。でも改心した後、宣教旅行を始めてぐらいから、やっぱりパウロって名前が変わってるんですよね。でもパウロっていう名前はギリシャ語で、まあ、パウルスですけど、まあ、僕が調べた限りでは小さいものという意味なんですよね。だから岩のようなパウロには岩と名付けず、小さいというですね、名前を名付けていて、まあ、それは彼がやっぱり、彼の使命は異邦人への福音宣教ですけど、それを果たしていくに一番大事なのは、彼にとっては小さな謙遜な心を持たなきゃならなかったから、その名前を付けられたんだと思いますけど、まあ皆さん一人一人に名前とやっぱり使命が与えられているのは間違いないと思いますね。まあでもそれに気づいて、それに応えていけるということが、まあ一番、まあ本当のクリスチャンとしての一番の幸せなことじゃないかなと思いますが、まあ私たちが、まあ神、まあ、それがまたなかなか分からないわけですけどね、そのどう呼ばれているのか、どうあれされているのか分からないことが多いですが、まあ、でもやはり、探しながら、迷いながらですね、模索しながら、神の呼びかけに応えていけるように、私たちの祈りを捧げたいと思います。